きこもりで悩みを抱える方へ、問い合わせ福祉課総合相談室、電話 75-8941。 令和4年度の内閣府の調査で、いわゆる引きこもりの人は全国で推計146万人、50人に1人という結果が出ました。誰にでもどの家庭にも起こりうることで、決して特別なことではありません。引きこもりの状態は、自分に向き合うことでゼロになったエネルギーを回復させる心の充電期間と言われています。しっかり充電することで心が安定し、気力と体力が湧いてきます。引きこもりに至るまでの要因や背景は人それぞれです。家から一歩も外に出ることができない人や、近所のコンビニなら行ける人、10代の思春期の人から中高年の人まで、実態も様々です。精神的疾病が原因となっている場合は、医療の力が必要です。本人や家族だけで抱え込まずに相談してください。相談は無料です。秘密は固く守られます。知人に知られるのが心配で相談できない、内容的に他人に相談しづらいという場合でも安心してください。事前に連絡をいただければ個室にて面談いたします。本庁以外でのご相談も可能です。各支所での面談、自宅への訪問、お近くの施設や公民館での面談など、相談者の希望に合わせて対応を検討します。面談場所に希望がある際には、その旨をお伝えください。ご家族の方へ。家族は、引きこもりで苦しんでいる本人にとって、一番身近な存在です。家族が一歩踏み出して相談することは、大きな一歩となります。本人をどのように支えていくか、一緒に考えていきましょう。あなたのペースを大切にします。無理やり外へ連れ出そうとしたり、本人の意思を無視して就職につなげようとしたりは絶対にしません。不安なことや好きなことなど、まずはあなたの気持ちを聞かせてください。希望の実現に向けて支援します。お気軽にお声かけください。村上市福祉課総合相談室、場所市役所1階101-3窓口、電話 75-8941、 時間月曜から金曜日午前8時30分から午後5時、祝日年末年始を除く。石島。体を動かすことが好きで、市民マラソンやトライアスロンに参加しています。自宅でロードバイクを漕ぎながら、映画やアニメを見るのが日課です。渡辺。昨年の夏に海岸で子猫を保護しました。サビ柄の可愛い女の子です。猫好きの方、ぜひ猫トークをしましょう。船山。ボードゲームが好きで、ついいろいろ買ってしまいます。アニメや漫画も好きです。おすすめがあればぜひ教えてください。相談予約フォーム、メールでは24時間受付しています。なお、返信に数日お時間をいただくことがあります。地域のサポートや居場所のご紹介。伴走支援センターみかん。引きこもり状態に悩んでいるご本人やご家族を対象に、自宅への訪問相談を行っています。来所での相談も可能です。場所、田畑町13番35号1階、電話 62-7632、時間、月曜から金曜日、午前9時15分から午後6時、祝日年末年始を除く。みんなの集う場所、通称みつば。生きづらさを抱えている人同士が、自由な雰囲気の中で心に抱いている思いを語り合えるサロンです。 誰かとおしゃべりをしたり、お茶を飲みながらほっと一息ついたり、誰が来てもいい場所です。場所、田畑町3番18号、村上桜ヶ丘高等学校同窓会館。時間、水曜土曜日午前9時30分から午後3時30分。利用料100円1回、なお1ヶ月の上限額500円。問い合わせ先、社会福祉協議会地域福祉課、電話 62-7757。 生活のこと、家計のこと、仕事のことでお悩みの方、一人で悩まず、まずは相談してください。生活困窮者自立支援相談窓口のご案内。生活困窮者自立支援制度は、経済的な困窮や生活上の課題、住まい、仕事、家計などを抱える人へ、包括的な相談体制にて自立に向けた支援を行う制度です。生活保護に至る前の早期の相談と包括的な支援を目的とし、平成27年から施行されています。家計のやりくりに困っている、仕事が長続きしない、決まらない、社会に出るのが不安、働く一歩が踏み出せない、就職活動を何から始めればよいかわからない、家賃が払えず住む家がなくなりそう、働いているのに生活が苦しくて悩んでいる、誰に相談していいのかわからない、借金がいくらあるかわからない、借金の返済に追われて生活が大変。事業内容、自立相談支援事業、経済的な困窮や生活上の悩みを抱える人へ訪問支援、アウトリーチも含め、専門の相談員がワンストップで相談に応じ、一人一人の状況に応じ支援計画を作成、解決に向けた包括的な支援を行います。家計改善支援事業、家計に問題を抱える人からの相談に応じ、家計状況を見える化し、家計再生の計画や家計に関する個別プランを作成、家計管理の意欲を引き出す取り組みを行います。また滞納の解消や各種制度の利用に向けた支援や債務整理に関する支援を行います。住居確保給付金、就業機会などの減少により経済的に困窮し、住居を喪失または住居を喪失する恐れがある人へ、家賃の補助や家計改善のために家賃が安い住宅に転居する必要がある人へ、転居費用の補助を行います。子どもの学習支援事業、生活保護利用世帯を含む困窮世帯の子ども、若年層を対象に学習支援員による学習支援を行います。就労準備支援事業、生活リズムが崩れている、社会との関わりに不安がある、就労意欲が低下しているなどの理由によりすぐに就労することが困難な人に、就労へ向けた準備として基礎能力の形成支援を行います。問い合わせ先、生活支援センター村上、電話 62-7756、 下愛川 316-2、 村上市社会福祉協議会。電話、来所、訪問など各種面談方法に応じています。秘密厳守、相談無料。時間、月曜から金曜日午前9時から午後4時、祝日、年末年始を除く。生活保護の申請は国民の権利です。生活保護とは、生活に困窮する人の最低限度の生活を保障するとともに自立を支援する制度です。 自立とは就労による経済的自立のみならず、それぞれの能力や抱える問題などに応じて自立した日常生活を送ることや、社会的なつながりを回復・維持するなど社会生活における自立が含まれています。病気や怪我で働けない、基礎年金だけでは生活できない、子どもや家族の世話で思うように働けない、生活が苦しい、とりあえず生活保護制度の話を聞いてみたい、生活保護を必要とする可能性はどなたにもあります。お困りの場合はためらわずに相談してください。給付の種類、生活扶助、食費や被服費、光熱費など、住宅補助、アパートの家賃など、教育扶助、義務教育に必要な学用品など、医療扶助、医療サービスの費用、介護扶助、生業扶助、高等就学、就労に必要な費用など、資産について、利用する資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については保有が認められる場合があります。自動車については、通勤・通院用、就職活動などとしての使用や処分の保留を認める場合がありますので、相談してください。扶養照会について、親族からDV や虐待を受けていて居住場所を知られると危険な場合や、著しく関係が悪く扶養が期待できない場合には、扶養照会を行わないことがありますので相談してください。相談・申請窓口、福祉課福祉政策室、場所市役所1階101番丸1窓口、電話 75-8938